まあ、父親がね、いよいよ、俺が大きな声を出しても、言ってることが分からなくなってきたっていうですね。これね、悔しかったんだよな、なんか。加湿器を炊いた方がいいんじゃないのっていうことで、父親の家に行ってね、話をしたんですけど、なかなか伝わらないんですよ。で、これはね、いよいよ、大きな声で言わないとダメなのかつって、ものすごい大きな声で、じゃあ行ってみるねつって。何度か、加湿器出したら、加湿器。あ、ダメだね。ちょっと大きな声でちょっと行ってみよう。加湿器なんか言って。今マイクからわざと離れましたけど、これでも割れてるか分かんないけど、ものすごいでっかい声で言ってみたんですよ。したね、怖いよ父ちゃんみたいなことを娘は言っていましたが、それでも伝わんなかったのね。で、筆談したら加湿器、加湿器か、つって。かつてはね、マサルのように滑舌よくね、鳥のいい声で喋らないのか、お前たちは、みたいなことを、俺のね、弟夫婦とかにも言っていたんだけれども、ついに、滑舌がいいとされる、僕の長男の声でさえも判別できなくなってきたっていう、もうなんか悲しい。まあ、しょうがないですね。なんだけども、これはじゃあいよいよコミュニケーションは筆談以外にないのかっていうふうに思ったんですけれど、全然関係ないところで一緒に住んでいる僕の母親、つまり、親父の女房ですよね。俺の娘からしてみたらおばあちゃんが、ね、あなたなんとかかんだよ、なんとかなるって言ったら、それはいらないとか、通じてるそれは通じてるのなぜ理由がね、ちょっとわかんないんだよね。なんでなんだろうなと思うわけです。俺はね。だから、大きな声ならいいとか、滑舌良ければいいとか言うわけではないんだろうなと思いますね。びっくりしました。本当に。はい。だけど、まあ、筆談以外でも、なんかね、工夫をすれば、まだコミュニケーションを取ることができるんだなというふうに思うとですね、なんか、いろいろね、勉強しなきゃいけないことたくさんあるなっていうようなことは思いますよね。まあね、自分のね、親が老いていくプロセスで、なんだろうな、あっという間にね、こう、一気に加速するじゃないですか、老いっていうのは。おっかないっすよね。おっかないっすよねっていうこともないけど、なんなんでしょうね、考えなきゃいけないことがいろいろあるよなって思いますよね。だから、自分のね、母親はもうね、絶対にあんたのお嫁さんとかね、には絶対に嫌な思いをさせたくないから一緒に住むのは絶対良くないのよ、つって。別個に住む道をもう、頑として、譲らず、その道を選んだわけですけど、で、それによってね、だから僕のね、奥さんであったり、僕の弟の奥さんっていうのは、先達から教えてもらうっていうことができないまま、のほうずに、一人で工夫して、家事や、子供との向き合い方のノウハウを、やっていかなきゃいけないわけじゃないですか。な、教えてもらえば楽な話が、ね、先輩のいない会社に入っていきなりこれやれって言われてるようなところが、多分、ね、各家族の奥さんっていうのはあるんだと思うんですよね。よっぽど頭良くないとそんなの全うできないと思うんだよね。どうやればいいのか分かんない。当てずっぽうにやるみたいなことになるだろうから。だからその辺の、デメリットを、補ってあまりある、自由による幸福度っていうのがあるはずだっていうふうに俺の母親は思ったと思うんですよ。で、それはまあね、そうなのかと思うんだけれども、自分がよっぽど嫌な思いをしたんだなっていうことだと思うんですけど、ただ、離れて住んでると、それはそれでいいんだけど、でも、これだけ年取ってくると、親父が何言ってるか、なんか耳が遠くてわかんないとかね、そういう風になってくると、なんだろうな、一緒に住んでれば、まだ会話できて、その認知症だとか、耳が遠くなるのも、進捗を遅らすことができるかもしれないのを、加速さすようなことにまでなっちゃってるから、それがね、どうなんだなっていうふうに思うは思うんですけれどもね。なんかそんなようなことね、思いますよ。 お正月にね、あの親の顔見たりとか、ね、寒い冬風邪ひかないでねとかね、加湿器炊いてねとかそういうことをね言ったりしていると、まあ俺も人の子っていうことですな。皆さんは親孝行しておりますでしょうか。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。僕ですね、あのまあドドンガさんがバイク車乗り始めたんで、じゃあ俺も乗ろうかなってことでバイクも車も乗り始めておりますが、バイクはですね、冬なのでグリップヒーターっていうのをつけてみようかなと思いましてね、ちょっとね、そういうのがあるお店に行ってみたんですけれども、なんかね良さそうですね。これまあ、TBC ラジオ東北放送制作ですから、北国でねこれを聞いてる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。そんな人から見たらね、お前が寒いなんて言ってるのは俺たちは寒い家に入らねえぞとか、そういうことなのかもわかんないですけれども、バイクって風切るから寒いんですよね。ってね、まあ、乗ってる人はもうみんなわかるだろうけど、乗ってない人も大体想像つくと思うんですけど、それがね、グリップヒーターっていうのは、ハンドルそのものをあったかくするものなんですよ。ハンドルそのもの。で、それを握ってるみたいなね、ものだから、手袋を分厚い、厚手のものにする必要がないっていう。厚手の手袋にするとモコモコして、なんかねギアチェンジとかブレーキングとかがあたふたしそうな感じなんですよね。これ良くないんじゃないかなと思って、特に僕が乗ってる MT-09 っていうヤマハのバイクは、ウインカーを出すスイッチとクラクションが異常に近くてですね、ウインカー変えようとしてはバーってこう鳴っちゃうってですね、今日もさっき鳴ってですね、お前何鳴らしてんのみたいなことにちょっとなったりもしたもんですから、それよりはいいかっていうことでグリップヒーターにして薄手の、手袋にしようっていうことにしたんですね。でこれでも寒くなったらハンドルカバーを、あのお蕎麦屋さんがハンドルにねボコッとあのでっかい、あのなんだろうな、ボクシングのグローブみたいなやつをねつけて、その中に手を突っ込むっていう、その作戦にしようかなと思ってるんですけど、これまあ見に行ってどのぐらいあったかいのか分かんねえなと思ったら、行ったらハンドルが飾られていて、そこにグリップヒーターがついていて、それ握ることができて、ほほーと、これ触ることができるじゃん。で触ってみたんですよね、両手でキュッと握って、あったかい、これいいぜっていう風に思ったんですけれど、今ドガンと、足を組み直そうとしたらテーブル蹴っちゃったからノイズが振動として乗っちゃったかと思うんですけど、すいません。これをですね両手で握ってみると、これあったかいじゃんって思った次に僕が感じたのが、生きり立った男性自身を握ってるような感覚にも似てるなってちょっと思ったんです。太さがそれに近いんじゃないかなっていう、これライダーは気づいたことないのかな、このグリップヒーターを握ってる時に、なんかなんかね、これで両手でこう握るじゃないですか、ハンドルの右側とね左側とギュッとこう、でそれをこう両方あったかいってことは、生きり立った男性自身でチャンバラをしようとしている2人の、喧嘩の仲裁に入ってるみたいな感じなんですよ。右も左もギュッとそれ握ってるからね。なんかお前ら、チンポで喧嘩するのやめろよみたいな、そんな感じにも見えるじゃないですか。でそれってどうなのみたいなことですよ。どうなんでしょうねっていう、そういうことですよ。もうね、わけわかんねえなっていう、お前らこれでチャンバラするのやめろよみたいな、なんか同時に複数のね それを生きり立った男性自身を握るってことはないじゃないですか。大体自分以外のものを握るってことがまずないじゃないですか。ねえ。で、大体ハンドルの位置にあるって言ったらもう完全に人のものじゃないですか。ねえ。で、そこを握るってのはどういうことなんだって、お前ら喧嘩はやめろよって言って、握ってるみたいなことでしょ。そういうふうに思ってしまうと、なんだかね、そのグリップヒーターの温かさを感じて、これ俺つけようかなっていうね、ショッピングを迷っている自分としては、そんなことを思ってしまっていることに、ものすごく恥ずかしくなってしまってですね。何これやだみたいな、そんな感じになっちゃったな。何がなんだか。ねえ、まあでもね、暖かいからちょっと買おうかなとも思っていますし、あればね、夏だろうがちょっと寒い場所にね、ツーリングとか行っても、意外と便利なもんだよっていう風にね、いろんな、ネットとかでもね、ライダーが書いてくれてますので、じゃあそれの通りにちょっとやってみようという風に思うわけです。ねえ、そして、今年はね、暖かい時期になったら、地方局とかも、行きたいなと思うんですけれどもね、東北もね、暖かい時期になったらいけるかもしれないしっていうことをね、思うとね、ワクワクしますね。ワクワクはするんだけど、女川災害 FM が3月で終わるっていうのを知って結構へこんでますけどね。なんだよと。じゃあ去年の TBC 夏祭りで仙台行ったついでに石巻行って女川行ってっていう時に寄ってくりゃよかったじゃないかよと。出てってくださいよみたいな、スタジオ遊びに来てくださいよみたいなことを言ってくださってたんだけど、その日はですね、石巻に行く用事があったのと、帰りの飛行機じゃねえや、仙台からの新幹線の時間っていうのが決められていたので、そこから逆算したらちょっとこれは無理だなということで諦めて、近々来ますよなんて言ってたんだけど、来ねえじゃねえかよっていうことですよ。来ないまま終わりじゃねえかよって、へこむ。いや、でも役目を全うしたっていうことで言うとね、それだけ復興が進んでるっていうことだから喜ぶべきことだとは思うんですよ。ただラジオマンとして一個切ないなっていうふうに思うだけで、だってね、僕が去年の夏に行った時にはまるで何もなかったに等しい駅前が、27店舗ができて、もうこれはすげえやったなっていうね、そういうふうに今なってるわけじゃないですか。それを喜ばずにね、入れ替わりでね、ひっそりと、優待するプロジェクトを嘆き悲しんでいるのはなんか違うだろうということですよね。宮川勝の松ぼっくり王国、ナンバーワン松ぼっくり賞をホームページで告知するのを忘れてしまっていたために、いくつか覚えているイケてる作品をここでまとめて総集編っぽく紹介することで、ナンバーワン松ぼっくり賞をホームページに載せられなかったみんなごめんねっていうことをやってみようと思います。サブリミナル替え歌、ダイヤモンドユイカ、なぎら健一の一本でも人参の替え歌で、一本でも妊娠線、雪の利用法、雪は寒くて嫌なものだけどこんな使い方もあるんじゃない、ナイスな雪の利用法を教えて、というのは 2月1日オンエアで、やった大喜利です。鶴見の海坊主からの作品で、ある程度積もったら小さな雪だるまを作って議員さんの家の前に飾る、それをいぶかって排除したら即首、風流だと思ってそのまま飾ってたら合格。バレンタインのクソリアクションっていう、これは2月8日ですね。タイプじゃない女性からバレンタインでチョコレートをもらった時に気を持たせないためにも、気を持たせないためにもものすごく嫌われるようなクソリアクションをしましょう。さてどんな反応？ラジオネームクリクリマロン、とりあえず変な菌が入ってないか調べてもらうからと素手で触らずビニール袋に入れる。ひどいよな。娘が受験発表を前に悶々としている、不合格だった時に失敗は成功のもとのようなオリジナル格言を言いたい。さてどんな格言？これはですね、2月15日放送、鶴見の海坊主、
案ずるより有無が易しに似た言葉で、音楽でも聞いてリラックスすべしという意味合いの格言。アンジェラ・アキー、歌がうまし。飛んで3月29日放送、ラジオパーソナリティとして口説く、どんな口説き文句がいいのか。ラジオネームアダンソン45歳。たとえ君が誰かと付き合っていたとしても、ながら聞きできるラジオのようにパーソナリティの俺とも付き合っちゃえばいいじゃん。4月19日放送、病気の見舞いに行って株をあげたい、入院している OL に会うときにどんな対応がモテモテを呼ぶ。鶴見の海坊主、一本のいびつな針金を取り出しお湯につける、するとみるみるうちに形が変わり、ファイトと一筆書きされた針金細工になる。君もこんな風に早く元通りになってねとプレゼントする。なんなんだよこれっていうことですけどね。ラジオネーム豆飯店、神奈川県、からのメール、これはですね、新たなことわざ考えようっていうやつですね。今度カラオケに行こうよ。僕がよく歌うのは演歌だったら、終わり良ければすべてよし行くぞ。ロックだったら転ばぬ先のゼッペリン。アイドルだったらももクロ3年ガッキー8年だよと、デーブスペクターみたいなことわざダジャレでデートに誘う。これはですね、6月28日、なんか、突飛な口説き方みたいなやつだな、多分な。6月28日、ラジオネームポンコツドラゴン。不良に絡まれている女性を助けるためにあなたを守る盾になると宣言するが、声が小さくガラガラ、プロレスラー天竜のような声なので気づかれず、女性は不良と仲良くなりお持ち帰りされる。これ KBS 京都およびラジコプレミアムを使って青森放送で、拝聴と書いてありました。7月5日放送の回ですね。せがれがロックスターになりたいと言い出した。その夢を諦めさせるためには、自分がかつて有名ミュージシャンと恋に落ちて悲恋に終わったエピソードを嘘でもいいから持ち出したい。そのエピソードとは誰とどんな物語というものだったんですけどね。実在の曲の内容を勝手にエピソードを仕立てたりしてみようということだったんですけど、ラジオネームアダンソンからの作品で、いつも一緒にいたかった、隣で笑っていたかったっていうから、客の入っていないステージでも笑顔でいたら、あんた魔女なのって踏んだり蹴ったり、それ以来父さん M なんだとつぶやく。こういろんなものがありましたけれどもね、今年もいろんなものをぜひ、送っていただきたい。松棒.info、松棒.info、番組ホームページにお題を載せていますので、よかったらチェックしてください。宮川雅の松棒作り王国へ。ディアマンテユイカのホラホラホラー。はい、久しぶりですね。老人形ザク。大学の受験に失敗して落ち込んでいる息子、母親が慰めるつもりで彼の大好物を差し出して明るく言った。老人餃子食う？ディアマンテユイカのホラホラホラ、老人形ザクでした。
普段はここはですね、なんてことない普通のメールを読んでいるコーナーなんですけれども、とりあえずディアマンティユイカのホラホラホラーというですね、たった一人の、リスナーがやっているコーナーを無理やりやっちゃいました。何でもかんでもメールをください。このコーナー忘れてくださって構わないんですよ。これは、なんかちょっとまた思い出してやっちゃったっていうだけなんでね。宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待ってまーす。まつぼ .info まつぼ .info それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしていただければというふうに思います。私宮川ですね、大喜利のネタを考えたりもしているっていうことを考えると、僕は人生の中で大喜利の答えを出すよりも問題出してる方が格段に多いなっていうことに先日気づいたんですよね。普通答える機会の方が多いと思うんですよ。大喜利の問題出してる回数は圧倒的なのに、答えは一回も答えてないっていうですね、不思議だなっていうふうに思いますね。芸人さんはね、大喜利答えるの大好きで、大喜利だけのトークイベントとか東京では結構いろいろやってるみたいなんですけど、大喜利の問題だけを出している、どうなんだっていう、そういう気もありますが、ともあれよかったらブックマークしてください。もう一度言いますね。松ぼっくり王国の番組ホームページは松ぼ.info 松ぼ.info です。どしどし待ってます。ほんじゃまたです。さいなら。v-mise.com です。